6ページから8ページ、委員会の活動報告。総務建設、飯田橋道路拡幅。2月24日、委員会を開会し、付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。3年度一般会計補正予算第7号。質問は4件あります。1、飯田橋の道路拡幅工事は、橋はそのままでカーブを緩くするのか。答え、飯田橋から北側の約80メートルの間で東側に拡幅することで、北から南へ進む車の通行の角度を緩くして、橋の上の通行をスムーズにするもので、橋の整備は行わない。2、学校関係でリモートやオンラインが増え、今後業務もデジタル化が進む中で、職員の IT 技術や知識などの研修はどの程度力を入れているのか。答え、Excel や Word といった研修は過去から実施しているが、 AI などのデジタル技術に関する研修があれば、今後職員のスキルアップを目指して積極的に派遣していきたい。3、療養者支援物品配送等業務委託料について、現在何件ぐらいの家庭に届けたのか。答え、182世帯624人分の配布実績となっている。4、職員研修事務費の減額は研修自体が中止になったからか、オンライン研修は増加しているか。答え、新型コロナの関係で派遣研修の中止が非常に多かった。104人の派遣予定のうち中止が35人、オンライン研修に切り替わったのが17人、欠席3人、予定通りが49人となっている。オンラインに切り替わっていく研修が増えていくと考えている。会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正。幼稚園教諭、養護教諭、学童指導員などとあるが、保健師は含まれないのか。答え、国の処遇改善は、医療機関で働く保健師が対象となっており、庁では対象の施設がないことから、保健師は除外されている。その他1議案も審査、いずれも全会一致で可決。3月7日、8日、9日に委員会を開会し、付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。質問は2件あります。公害防止条例。1、農業の草刈りなどで発生する野焼きは、本条例の対象となるのか。答え、野焼きは対象とならない。2、補償金及び過料5万円以下の算出根拠は。答え、主な補償金の額は、最終処分場1立方メートルあたり450円で一定量を平場に積み、その一部が崩壊した場合に元の状態に戻すときの事業費を根拠としている。過料の額は地方自治法の規定で定められている。その他2議案も審査、いずれも全会一致で可決。道の駅事業計画に関する検証委員会結果報告会の形式について、請願、可否同数のため委員長裁決により採択。3年度町議会議員研修会を開催。町役場第二庁舎。3月29日、町生活部福祉課人権推進室人権教育指導員の溝口聡氏を講師に迎え、 SNS ネット上の人権侵害とその対策の題目で、情報化が進む現代社会での人権侵害などについて講義を受けた。生活文教、児童手当のシステム改修で事務負担の軽減へ。2月25日、委員会を開会し、付託5議案を審査。主な質疑は次の通り。3年度一般会計補正予算第7号。質問は3件あります。1、児童手当法の改正によるシステム改修の詳細は、また事務の削減はどれくらいか。答え、 4年10月支給分から特例給付の上限を設ける対応改修と、将来的な現況届廃止に向けたマイナンバー利用による年金情報との紐付けを行う改修、児童手当約2000件の現況届に対する事務及び受給者への負担軽減となる、2、保育所運営事務費の報酬増額と給料減額の詳細は。答え、フルタイムで10人雇用を予定していたが8人の雇用となった。不足部分をパートタイム会計年度任用職員を雇用し、報酬の増額と給料の減額となっている。3、丹波少年自然の家負担金が減額となっている。新聞などで解散について報じられたが、今の状況は。答え、4年度尼崎市が脱退し、残りの旧市長で今後10年間運営する合意を得たが、負担割合の関係で伊丹市も脱退の意向を示し、最終的に旧市長は5年度末を基本に今後解散について協議する。3年度介護保険特別会計補正予算、全体的な減額はコロナ禍の影響か。答え、自宅訪問サービスは増加、一定の場所に集まるサービスは減少傾向、要支援など軽度の人は利用を控える傾向にあり、コロナの影響と考える。3年度後期高齢者医療保険特別会計補正予算、広域連合事務費が減額補正だが、これは来年度からの基準となるのか。答え、広域連合の事務費となる共通経費負担金に2年度は剰余金が発生、3年度の負担金からその分を除外して計算し減額となった。次年度以降は事務の執行状況次第。3年度奨学金特別会計補正予算、コロナ禍で社会経済情勢が不安定な中、計画通りに返還されているか。答え、家計急変相談を何件か受けている。事情を聞き取り、状況により返還月額を変更するなど柔軟に対応している。その他一議案も審査、いずれも全会一致で可決。3月11、14日に委員会を開会し、付託2議案を審査、主な質疑は次の通り。町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。胃内視鏡検査による胃がん検診を受診できる医療機関の数は。答え、稲川町と川西市の旧医療機関で実施予定。その他一議案も審査、いずれも全会一致で可決。お知らせ、会派の移動解散。民主稲川が希望の会に名称変更。井戸牧議員が希望の会を退会し、会派に属さない議員に。歩みの会が解散し、山田京子議員及び末松早苗議員が会派に属さない議員に。委員会委員の移動。議会運営委員会、山田京子副委員長が辞任し、南初夫委員が副委員長に就任。稲川活性化対策特別委員会、丸山淳委員、末松早苗委員が辞任し、井戸牧議員が就任。稲川活性化対策特別委員会、南田原への道の駅移転計画は中止か。2月9日委員会を開会し、道の駅稲川機能拡大プロジェクトの進捗状況などについて説明を受けた。主な質疑は次の通り。質問は4件あります。1、道の駅移転はこれまで多くの予算と時間をかけ、議会の議決を経て進めてきた。町長は移転凍結を訴えて当選したが、凍結後どうする考えか。答え、このままの財政運営では基金が底をつくため、南田原への移転計画は中止する。多くの住民から託された公約の実現でもある。中止に向けて必要な手続きを進めている。 2、選挙公約は凍結で中止と意味が違う。答え、中止という意味も含めて凍結という言葉を使っていた。今後、現道の駅を改修していく際にあやふやなままでは議論が進まないと考え、今回中止とした。3、なぜもっと早く議会に説明しなかったのか。答え、これまで調整してきたが、結果的に説明の機会を持てなかった。反省している。4、6億円以上の税金が投入されてきたが、中止により無になるのか。答え、土地の価値をできるだけ損なうことなく利活用していく。3年度議会運営委員研修会に参加、県民会館。1月18日、県町議会議長会主催の議会運営委員研修会に委員5名が参加。株式会社地方議会総合研究所代表取締役広瀬和彦氏から、議会運営委員会についてと題し、議会運営委員会の意義や役割、議会の在り方などについて講義を受けた。稲川追跡調査隊オウレンジャー、過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊オウレンジャーが調査した。第38回のミッションは次の質問のその後だ。手話ができる表示バッジを。平成30年3月定例会の質問で、行政職員が手話ができます、支援ができますなどの表示バッジやシールのようなものをつけてはどうか。答弁、手話がどの程度できればバッジをつけるのか整理できた後に考えていきたい。結果、現在手話ができる職員がいないことから、手話でコミュニケーションができる職員がいる状況になった場合に考えていきたい。4月から手話言語条例を施行、条例の制定により手話の理解や普及に努め、職場や地域で手話を使いやすい環境を作っていく。